恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。ご一緒に主の祈りシリーズを学んでいまして、今日は第6回目なのですが、先ほども皆さんと一緒に祈りました。天に増します我らの父よと呼びかけを持ってこの祈りは始まるわけですが、皆さんが祈りの時に天に増します我らの父よと神様を呼びかけるとき、皆さんの心の中にどんな神様のイメージ、姿が浮かんでいるんでしょうか。天にいます私たちの父よ。天と言いますから、もうずーっと空の高い高い上の方に、もう気が遠くなるぐらい高い上の方に雲があって、その雲の上に長い白いひげを生やしたよぼよぼのおじいさんが杖をついてニコニコしながら立っている。それが神様というようなイメージを持っていませんでしょうか。もしもそういう神様のイメージを持っているならば、いや、それは違います。神様ってそんな方ではありません。でもどうしても天にいらっしゃるっていう、天というので、なんとなく私たちは神様が天の高い高い上の方にいるように、そういうふうに感じてしまうのですが、実は、この天にいますという天は、私たちの頭の上にあるこの空の高い高い上の方を指す言葉ではないのです。実はこの天にいます私たちの父よっていうこの天は、神様の偉大さ、神様がすべてに勝って大いなる方であることを私たちに何とか分からせるために使っている表現であって、文字通り神様はこの空の上の方に行けばそこでお会いできるようなそういう方であるということをこれは意味していないのです。神様は霊ですから、物質、手で触ることのできる、目で見ることのできる、そういうものではなくして、神は霊。神は霊ですから、この神様、霊である神様には、空間とか、なし、場所とか、距離とか、また時間とか、こういったものは全く意味を持たないのです。ちょっと急に難しくなりましたが、神様には、場所とか空間とか時間とか、それとは関わりがない。それらに縛られない。それを超えている神様。でも私たちはどんなに考えても、私たち人間は時間と空間に縛られていますから、時間と空間からはみ出した、それを超えた方っていうのを想像できません。どんなに考えてみても、空間に支配されない、時間に支配されない、そういう存在っていうのは、私たちの経験の中には、私たちの持ち合わせている言葉の中には、私たちの持ち合わせている世界の中にはないものですから、どんなに頑張ってそういう神様を想像しようと思っても、これは不可能なのです。でも、神様は何とか私たちに、ご自分がどんな方であるかを、少しでもほんのちょっぴりでも分かってもらいたいために、神様を天にいます私たちの父よっていう表現で、天にいますっていう言葉で、神様は偉大な方なんですよっていうことを、その言葉で私たちに悟らせようというのです。もうちょっと別の表現で考えてみましょう。例えば生まれた時から目の見えない方に、どうやって夕焼けの美しさを教えてあげたらいいでしょう。生まれた時から物を見たことがない人に、どうやって夕焼けがどんなに美しいかを説明できるでしょう。これはとってもできない、不可能なことです。皆さんは夕焼けを見たことがあるから、一言私が夕焼けっていう言葉を 言うと、それが耳に入る途端に、あの日本海に日が沈む時のあの美しい夕焼けがパッとイメージが湧くわけです。一度もものを見たことがない人に赤っていう色を説明できないんです。見たことがない人に赤い色がどういうものであるかをどうやって説明しても、これは無理なのです。わかります？私たちは目を見たこと、こう見えているから、当たり前のようですけども、見たことがない、経験したことのない人には、色っていうことがわからないのです。色がないのですから、わからないのですから、その言葉には何の意味も持たないのです。耳の聞こえない方に、ハレルヤコーラスの荘厳さ、する素晴らしさをどうやったら伝えることができるでしょう。これは不可能です。どんなに説明しても、手話で一生懸命ハレルヤコーラスがどんなに素晴らしいか教えても、これは伝えられないのです。無理なのです。でも何とかして、夕焼けは美しいですよっていうことを教えてあげたいし、ハレルヤコーラスっていう素敵な音楽があるんですよっていうことを伝えたい。そのものズバリを伝えられないけども、それに近いものを伝えたいと私たちは考えます。神様も同じように、例えば、天国。天国がどんなものであるのか、私たちは想像がつきません。今日は中学生高校生のクラスワンウェイクラブで今晩11時にっていうテーマで勉強しました。今晩の11時を期して私たちの命が取られるとしたら、死ぬとしたら、あなたはどうしますかっていうことから、みんなで一緒に死について考えて、そしてみんなで自分の死亡記事を書きました。新聞に死亡の記事が出るでしょ。それをみんなでですね、死亡記事を書いたんです。みんないろんなですね、記事を書いてくれました。私は5月23日の午前11時に説教中に死ぬっていうことにして、そういうですね、死亡記事を書きました。あと25分の命です。本当にですね、クリスチャンが死について自由にこう語れるっていうことはとても幸いです。なぜですか？死はとても人間にとっては嫌な考え、嫌なテーマです。でも、私たちは天国を知っているから、死について、ある意味で平気で、いや、もっと大きな楽しみを持ってそこで語ることはできるんですが、じゃあ天国ってどんなところなんですか？天国ってどんなところって聞かれると、実は天国っていうところを、私たちが完全に理解しようと思っても不可能です。目の見えない人が夕焼けがわからないように、耳の聞こえない人がハレルヤコーラスがわからないように、時間と空間に制限されている私たちにとって、天国というところは、わかりえないところです。でも、神様は私たちに何とかして天国がどんなに素晴らしいところかを理解させようと、少しでも理解させたいために、まあ、今日開く時間ないんですが、聖書の一番最後のヨハネの黙示録の21章なんかを見ますと、天国は、その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のよう。その道路はですね、ガラスに似た純金でできており、そして、そこにはですね、様々な宝石の土台があって、その都には12の門があって、門は一つ一つが一つの大きな真珠でできている。真珠がいっぱい散りばめているんじゃなくて、一個の大きな真珠で門ができているって言うんです。わあ、すごい。そんな大きな真珠があるんだったら、天国にはどんな大きな真珠街があるんでしょうなんて、そんなことを連想するのはナンセンスでして、すなわち天国はどんなに素晴らしいものか、私たちには経験がないので、理解しようがないので、神様は何とか理解できるように、この地上にある私たちが知っている、分かっている最高のものを持って、神、天国はこのようなものです 真珠のような、宝石のようなものですと言って、ただ、そこから想像するだけ。実際は、そんな宝石よりも何百倍、何千倍も、いや、もう考えられないほど立派な素晴らしいところなんですけど、私たちはただそうやって、かすかに想像することが許されるだけなのです。すなわち、天国っていうところは、人間の言葉ではとてもとても言い表せないので、そういうふうに表現するしかない。天国の描写がそうであるならば、それ以上に、神様はどんなに素晴らしい偉大なお方か、とてもとても人間が持ち合わせている言葉は、あまりにも貧弱で限界があって、この偉大な神様のすべてを私たちに的確に伝えるには、あまりにも足りないのです。でも、なんと神様は、とても私を人間の言葉では表現できないと諦めるはずなのに、何とかして私たちにご自身を知ってほしい、そのほんの少しでも知ってほしいという、そういう思いから、神様は、天に増します我らの父よ。そういう表現で、天におられる父なる神様っていう表現で、私たちに伝えてくださっているのです。旧約聖書の伝道者の書の五章の二節というところにこういう言葉があります。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。本当に私たちはこの地上に這いつくばっている、そんな存在です。本当に私たちは地にいるんだなっていうことをつくづく思わされます。低い低いこの地に、虫けら同然のように這いつくばって、うごめいているのが私たち人間なんと低いものでしょう。神は天におられ、あなたは地にいる。この言葉によって、神様がどんなに高い方か、ですね。私たち低い地にいるものに比べて何と高いものかを、この天と地っていう落差によって実感せよっていうのです。自分がどんなに低いものであるかを知って、そして神がどんなに偉大な方であるかを知って、神を恐れたっとんで言葉を少なくせよっていうんですね。さあ、私たちが天にいます父よと祈るとき、どれほど私たちは神様の偉大さ、その大きさを心の中に覚えているでしょう。ある有名な先生のお言葉です。言葉ですが、こうおっしゃっています。今日のクリスチャンには、この神の偉大さの知識が非常に欠けています。そして、そのことが私たちの信仰のあまりにも弱く、私たちの礼拝があまりにも締まりのないことの一つの理由なのです。痛みの中で、しかし心からアーメンと言わざるを得ない言葉です。私たちは神様の偉大さをもっと知るべきです。信仰をさらに強いものにするために、礼拝を締まりのないものから締まりのあるものに高めるためにも、神様の偉大さに、私たちの目が開かれる必要があります。イスラエル民族の祖と言われたアブラハムは、神様の語りかけを耳にしたときどうしましたか？アブラハムはその神の声を聞いたときに、地にひれ伏して震えながら神の言葉を聞いたのです。モーセが何気なく山の中に登っていったら、そこに燃える芝があって、なんだろう、なんであそこで芝が燃えているんだろう。よく見てると芝が燃えてもその木が燃え尽きない。不思議な火だなぁと思って近づいていくと、そこに神の声があったとき、彼は恐れて顔を隠しました。イザヤは神様の家に入っていったときに、そこに神様の不思議な、そこにおられるっていうですね、雰囲気がそこに満ちて神様の栄光を見たとき、彼はどうしましたか？ 彼は顔を伏せるだけじゃない、口を押さえて震えながら、ああ私はもうダメだ、絶望だ、私は唇の汚れたものだからと叫びました。もっとすごいのはダニエルです。ダニエルはある時、神様の栄光に触れた時、ダニエルの内から力が抜けて、顔の輝きが失せて、力を失って、意識を失って、うつ伏せに地に倒れた。ダニエルはなんと神様の栄光に触れた時に、気絶してしまったって言うんです。そこの礼拝で、ああ、ここに神様はおられるというその臨在で、気絶する人が一人二人バタッバタッと倒れるぐらいの方が起きるような礼拝にしたいな。こっくりこっくり眠りこけてしまう人はたくさんいても、気絶をする人はですね、なかなか起きてきませんね。いやー、礼拝の中であまりにも神様にの恐れにですね取り憑かれて、うわー、ここに神様がおられる、私は汚れているとですね気を失って、近藤先生がパッと駆けつけて、大丈夫ですかと脈を取るような礼拝ができたらすごいなと思いますけど、そういう礼拝になっていないことは、あの先生がおっしゃるように、私たちから神の偉大さへの知識があまりにも欠けていることなのだということを私たちは知らされるのです。私たちは神様の御前に出て、どんな態度で神様の御前に立っているでしょうか。締まりのない礼拝、それは神様への偉大さへの無頓着さから来ているということを知らされるのです。神様の偉大さ、その知識がこそが私たちに神への恐れを生み出します。私たちが神様の偉大さを何にも恐れなくなる、神様への恐れがないとき、私たちのうちから神への恐れが消えていくとき、私たちは何のためらいもなく罪を犯し始めるのです。罪を犯すことが何のためらいもなくなってくる。それは神への恐れがないから。私たちはこれまで2週間続けて、この神様が私たちの父である、アバ父、なあち、お父ちゃん、この偉大な天と地を作られた神様を本当にお父ちゃんと呼んでよい、親しみを込めて神様を呼んでもよいということをですね、学んできたのですが、そのことはなんて大きな驚き、恵みでしょうか。しかし、この神様への親しみ、神様をお父さん、お父ちゃんと呼んでもよい、この神への親しみっていうのは実は、まず、神様への恐れから導かれていくべきものなのです。神様の偉大さへの恐れ、おののき、それを裏付けとしての神への親しみ、それが本当の意味での神への親しみなのです。今日、私たちは神様を本当に親しみを込めてお父さんと呼んでよいのですが、果たしてその裏側に震え上がるような、もう立っておれないような、自分の小ささに、自分の愚かさに、自分の汚れに、自分の罪におののくような、そんな神への恐れの感覚が果たしてあるでしょうか。この広大な宇宙、昨夜も空を見上げたらですね、昨夜じゃなかった、一昨日でしたか、空を見上げたら本当にですね、星がいっぱい見えましたですね。考えられないような、あの広大なこの偉大さを私たちは実感させられます。顕微鏡の世界を見るとき、顕微鏡の中で見るミクロの世界、なんとすべての物質がなんという細やかさ、繊細さで作られているか、細胞の世界を見るとですね、なんと神様っていう方は細やかな、この細胞の中にまで、もうその各、例 えば染色体っていうですね、人間のこの遺伝の情報が全部入っているっていう、あの染色体一つ取ってみても驚くようなですね、そこに知恵が満ちています。偶然にあんなですねものが果たして偶然にできるでしょうか。とてもとても、どんなに長い年月が経っても偶然あんなものができるはずがない。知恵のある力ある繊細なお方が作られたとしか信じられない。なんていう偉大な神でしょう。小鳥たちの美しいさえずりを聞くとき、人間が作るどんな美しい造花にも勝るあの草花を見るとき、私たちは神様って方はなんと偉大なお方だろうと実感させられます。先週私はそういう神様の偉大さを自然の中で実感するために山内兄弟に連れられて、糸の姉妹がご案内したという山にほっからびっくりついていきました。でも山内兄弟は見事に道をちゃんと覚えていて、その山に私を案内してくれました。でもやっぱり山菜採りに山に行くにはプロについていくべきです。山内兄弟は私に山菜採りを教えてくださったんですが、残念ながらわらびしか教えてくれませんでした。途中で私は他のものも採りたいんだけど、でも彼は私を案内できませんでした。やっぱり糸の姉妹今度連れてってください。素敵な山ですね。でも私はしばしもうですね、わらび採りにも疲れて、もう山のあるところにですね腰を下ろして、もうですねその自然に浸って、ただ主よあなたは素晴らしい、主は素晴らしいとただ賛美するしかなかったですね。本当にああいう大自然の中に入ると、神様って方は偉大な方だなぁっていうことを実感させられます。ああいう大きな自然と、そして細やかなですねああいう小さな自然を見るとき、私はふっとですね、あれ思い出したぞ、本当に子供の時の山を駆け回っていた時のことを思い出してですね、一匹の小さな昆虫を見つけて、すっごくこの懐かしくなって、ああこの感じをずーっと忘れていたなーということを思い出しました。ね、本当に大自然に浸ることは私たちに神様の偉大さと神様の細やかさを実感するとてもいいことです。人間の知恵の到底及び得ない、計り知ることもできない偉大な神様ですね。しかしこの神様は清く正しく罪を憎み怒られる神様。神様はガラテヤの6章の7節にあるように、神は侮られるような方ではない。神様を自分の都合の良いように、神様をちょうど便利屋のように利用することを神様は決して許しません。この神様に汚れたまんまで、罪を隠したまんまで、悔い改めないまんまで平然と勝手に近づこうとするものを神は厳しく裁かれる方。神様を甘いパパのように、そんなつもりで、どうせ神様は甘いパパなんだから、お父ちゃんなんだからといい加減な気持ちで振る舞いを行動をするとき、神様は激しく亀を迫る神様。私たちは神様の偉大さ、神様の高さ、清さ、正しさ、それをどこまで行ってもさらに知ろうとすべきです。私はもう知ってるとか、もう神様の偉大さ分かってる、いいえ、私たちはどこまで行ってももっと神の偉大さに触れるべきです。さあ、しかし私たちがそんな偉大な神様を呼んで、天に増します我らの父よと神様を呼ぶことができる、この呼びかけの中には二つのことが同時に含まれています。何気なく私たちは主の祈りで天に増します我らの父よと祈りますが、この呼びかけは実に驚くべき内容、まさに福音、良い知らせ、福音がそのものが含まれています。すなわち天にいますという言葉によって、私たちは私たちの神様が偉大で、 私たちから遥か彼方に遠い存在、私たちを遥かに超えた方であることを意味し、我らの父よっていうことを呼びかけによって、この神様がこんな低い私たちにとってしかし親しいお父さんになってくださった近い神なのだと私たちは知らされるのです。さて、天に増します神がどうして我らの父となってくださったのでしょう。遥か彼方の及びもつかない天の神が、高い神が、偉大な神が、どうしてこの汚れた地に這いつくばった虫のような私の父になってくださったんでしょう。たった一つの理由です。それは、天に増します神を我らの父として結びつけてくださった、仲立ちになってくださったイエス・キリストのゆえなのです。三つの御言葉。第一に、ヨハネ一章の十八節。未だかつて、神を見た者はいない。一人子の神が神を解き明かされたのである。皆さん、神様は、未だかつて神を見た者はいないとあるように、私たちの到底知り得ない、計り知ることのできない方です。ところがこの知り得ない、見ることが許されないこの神様を私たちに見せるために、知らせるためにイエス・キリストは、一人子なる神は人間の姿をとってこの世界にいらっしゃって、イエス・キリストはなんとこのようにおっしゃいました。私を見なさい。私を見る者は父を見るのです。私を知りなさい。私を知ることが、すなわち父を知ることになるのです。私たちがですから、ただ漠然と神様、ただクエスチョンマークのように神様を知る必要はなくて、イエス・キリストを知ればいいのです。イエス・キリストはどんなお方ですか？何を語りかけましたか？イエス・キリストを知れば知るほどあなたは神を知ることになります。そしてそれで十分です。そのように、まずイエス・キリストを知ることによって、遥か彼方の神は、近い存在になるのです。第二の御言葉はヘブル人の手紙の10章の19節。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。私たちは汚い、罪深い、どうしようもないものですから、とてもとても清い神様に近づくなんてできない。自分を知れば知るほど神は天にいます神。高い高い彼方の神です。しかし、そんな私たちに神様に近づく、大胆に近づく道が開かれました。イエス・キリストがこの世界に来てくださって、私たちの一人一人の罪を背負って十字架で、血を流して、清い血を流して死んでくださったことによって、このイエス・キリストを信じるなら、このイエス・キリストを自分の救い主として信じるなら、あなたは大胆に、臆することなく、遠慮することなく、神様に近づいてもよい。自分の行いによってはダメです。自分の知識によって近づこうとしてもダメです。どんなに何億円という献金を教会に持ってきてもダメです。そんなものによって神に近づくことは許されない、できない。たった一つの方法は、本当に自分の罪を神様の前に悔いて、でもこの罪のためにイエス様が十字架で死んでくださったイエス様、本当に私の身代わりに死んでくださって感謝します。私は今自分の罪を悔い改めてあなたの十字架の死を私の身代わりと信じます。イエス様どうぞ私の罪を許してください。清めてください。その時、あなたは神様を遠い方ではなくして大胆に近づくことのできる近い神として見ることができるのです。第3番目の御言葉は、マタイによる福音書の28章の20節の後半。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス・キリストを信じるあなた。イエス・キリストを信じる私と共にイエス・キリストはいつまでも共にいますと約束してくださいました。このイエス・キリストが共におられることによって、 イエス・キリストの名前は、別の名前はインマヌエル。これは神我らと共にいますという意味です。本当にイエス・キリストがあなたのそばにいらっしゃる、それはすなわち神があなたのそばにいますということと同じです。ですから私たちは本当にですね、天にいます、すなわち高い高い偉大な計り知ることのできない彼方の神が、しかし近い近い我らの父であることを、イエス・キリストのゆえに実現されたこのことを知るのです。最後に皆さんと一緒に詩編の2編を開いて締めくくりたいと思います。聖書の真ん中あたり、詩編の第2編、詩編の第2編の11節をご一緒に声を揃えて読んでみましょう。旧約聖書の833ページです。はい。恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。もう一回読みましょう。はい。恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。これが今日の暗唱聖句にもなっているのですが、恐れつつ主に、イエス様に仕えなさい、おののきつつ喜びなさい。不思議な言葉です。おののきつつ喜べ、おののきながら喜びなさいって言うんですから、不思議ですね。でも天に増します我らの父よっていうこの喜び、この呼びかけの中には、このおののきと喜びが両方が込められています。天にいますという言葉によって、私たちはおののくべき偉大な神、しかし我らの父よによって喜びに溢れて近づくことのできる父なる神様。おののきだけではダメです。もしも私たちの信仰がおののきだけだったら、これは奴隷の信仰です。そういう信仰を律法主義と言います。いつも、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、ああ、あれもやってしまった、これもやってしまった、ああ、ダメだ、私はダメだ、ダメだと自分を責めて、いつもビクビク、ビクビクしている信仰、これは奴隷の霊です。信仰です。おののきだけではダメです。また一方、喜びだけではダメです。おののきの伴わない喜びだけの信仰、これもいけません。喜びだけの信仰は、軽薄な信仰です。非常に自分勝手な甘えの信仰です。甘えの信仰ですから、まあ、どうせ、神様許してくれるんだから、後でごめんなさい言えばそこでまた済むんだからっていう甘えがいつもありますので、聖書があるように自由と放縦を履き違え、本当にですね、したい放題をしてしまう、そういうですね、道に逸れてしまいがちです。喜びだけの信仰はダメです。おののきと喜び、これが一つになった信仰。その両方が私たちの日々の生活、歩み、また信仰、また礼拝に、本当に実現するように、生かされるように、私たちは求めていきましょう。日ごとに祈る、天に増します我らの父よの中に、その両方が告白されていることを、私たちはしっかりと覚えましょう。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。